します。
お願いします。
家族経営をしていると父親が社長っていうことが多いと思うんですけども、うん、引退の時期ってどうなんでしょうか。
なるほどね、はい、引退の時期ね、僕個人的には引退はしたらいかんかなと思う。
それはなぜですか。
ボケちゃうから答え言っちゃうと、はい、うん、ただ社長業とかそういうのはあの次の代の方へ行ったらいいんだけど、あの隠居させてしまうとか完全に引退させてしまって家にこもらせるとかっていうのは僕は良くないと思うな、そういうのは、うん、あのさっきも言ったようにボケるから、うん、で、ボケます、ボケる、うん、でボケるとものすごい時間もかかるし、あ、時間を使われるし奪われちゃうしお金も使われるし体力も労力も精神的ダメージもめちゃくちゃ大きいから、あの本当に大きいですそういうのは、うん、だから何かしら携わす何かしらの仕事にあの関わらせておいた方がいいと思う、うん、例えば僕と同い年の人たちだったら、僕43なわけですよ、44にこのなるわけですけど、44、45の人っていうと多分そのお父さんっていうときっと70近い人が多いんじゃないかなと思うわけですよ。うちの父がちょっと72、3になるんかな、ちょっと年齢が覚えてないんですけど、それぐらい75かそれぐらいなんですよ、73かな。で、何やってるかって言って今でもそのシガーソーラーアミニティの一応社長業、まああれも父親の会社なんで、あの僕が作った会社ではないので、まあもうそれも父親と一緒にね、あのやらせればいいやんかって話なんだけど、家にこもらせるとあのボケちゃいます。はい、はっきり言います、ボケます、絶対ボケる、うん、あのうちの家がっていうか、うちの母方の方がもうもろそれだったのよね。うちの母方の方もその商売やってて造園業をしてて、で代替わりで、ね、世代交代になって、で今まで先代の社長、創業者の社長が会長になって、でその息子が社長になったっていう話になったのよ。でその会長もその僕で言うとおじいちゃんになるわけなんだけど、そのおじいちゃんの方がもう、もう家にいててくれと、引っ込んどいてくれみたいな話になってしまったわけね、うん、僕が大学生の時ぐらいだったんだけど、その交代劇っていうのが。でそれからね、まあ話を聞いてる限りはすごい大変だったと。そのおじいちゃんがボケちゃったと、もうやることがないから、仕事人間だったから、多分僕とあの同い年の人の父親っていうと60代70代っていうと結構仕事人間っていう人が多いと思うんだよね。そういう仕事人間の人がその辞めてしまったら、趣味とかが何もない状態、仕事ばっかりの状態でポツンと辞めてしまって家にこもってますみたいな話になっちゃうと本当ボケちゃうので、なんで案の定ボケました。はい、うちのおじいちゃんの方がボケました、ボケて、でどうなったかっていうと、夜中にその造園のそのトラックのその仕事の車を、多分運転はできるんやろね、
はい、
車乗ってどっか出かけてしまったっていうね、夜中に。でもうボケてるし、そのもし人なんか引いたら大変だから探してくれって言って、一緒に探してくれって言って、この彦根市中を探しまくってた時期とかがあったわけですよ。でそのまあ蔦屋の駐車場のところにそのトラック止めてて、なんか休憩してたとかいう話なのね。ボケててもやっぱり運転とかはできるらしいのよ、うん、で勝手に乗っていくらしいのよね、車のキーを勝手に乗って、まあ、使っても勝手に乗っていくみたいな感じらしくて、もうあれはすごい困ったって言って、でボケてからね、結構そのもう腱がねすごくひどくなってて、そのまあうちの花屋の方とその造園の方がその1階と2階みたいな感じで一緒だったんだけど、まあもうすごいことになったね。もうすっごい喧嘩もあって、うちの父とそのおじいちゃんの喧嘩ね、もうすごいことになってたわけよ目も当てられないぐらい。でしまいに言われたのが、たけしと、もうお前の知ってるおじいちゃんはもういなくなったぞと、もうお前の知ってるおじいちゃんじゃなくなってしまったぞって言われたのよ。本当かよとか思ってたら、その花屋のそのお店の前でね、自動ドアをフィーンって開いておじいちゃんが出てきて、でおばあちゃんがちょうどそのお花の花屋のね、休憩室のとこにいてて一緒に喋ってたのよ。そしたらおじいちゃんがフィーンって入り口から入ってきて、でその休憩室を知ってるからそこまで来て行くぞって言えばいいのに、 そのウィーンって開いたところからおいっつってもう怒ったような口調で帰るぞおいとか言ってそういうことを言うのよ。今までそんなこと一切言わなかったのに、とか思ったりとか、あとそのゴールデンウィークの時にそのバーゲンがあるから、まあ、僕は手伝えとか言って言われてたので、はい、そのゴールデンウィークっていうのは僕は休みじゃなかったわけですよ、はい、あの花江の手伝いをさせられてたわけね。でその時にそのおじいちゃんとそのうちの父親がもう大喧嘩してるわけ。そのバーゲンセールが始まる開店前の時にもう大喧嘩してて、でそのうちの父親をその母親がもう待って待ってって言って、でおじいちゃんの方のその前はあの息子さんの方社長の方ね、うちの母親の弟になるわけなんだけど、もう羽交い締めしてもう喧嘩するなみたいな感じでもうこんなになってたね、もうこんな、はい、みたいな旗で見ててとか思いながら、ほんまやん見てこんなん違ったやんかって言って、おじいちゃんはねこんなんじゃなかったのにって言って、もうでそういうのが多分造園の方でもただただあるようになってきたから、もう余計家に引っ込んでくれっていう風になってったと思うんだけど、そうしたらまあボケるしさ、ボケたらどうなるか、あのこれ後で聞いたんだけど、あ大変だったんだなっていうのは、あのやっぱご飯がねあの分からなくなるとか、あの、ま、よくあるこうメガネがね上にかけててメガネみたいなのよくあると思うんだけど、あのトイレが分からなくなるっていうのが一番きついと思った、
はい、
分からなくなるんだってトイレが。でおしっことかうんこをその辺でその家の中でやってしまうっていう話らしくて、家の中がその臭くなるっていう話らしいのよ。でもうマジでかと思って、そういう家僕実はあの訪問したことがあります。一回玄関ガラガラってこう開けたらもううっていう匂いで何これって、おばあちゃんがそこの家の人がね、あのもう おむつしながらでその糞尿垂れ流しながらもうベタベタ歩いてるの見て、うわーガラガラガラって帰って逃げたみたいな。何回かそういうお家に行ったことあるけど、やっぱそうらしいのよ。もうボケるとそうなっちゃう。でうちの実家もそうなってました、実際に。でうちの父親がもし家に引っ込んでしまってボケたらどうなるか、もうほんと大変手がつけられないぐらい。もうあね、あの昭和の世代の人たちってもうすぐ怒鳴ったりするじゃない、うちの親の世代とかって怒ったり怒鳴ったりとか、そんなんが家の中でいててそんなんされたらもうたまったもんじゃないし、もう家族全員が迷惑かかるのはもう分かってるから、あの死ぬまで働けって言ってますもう手足が動かなくなるまで働けと。まあその経理の方をやっているわけなんですけどね、会計の方をやっているわけなんだけど、もうそっちやっといてくれと。もうあの出てこなくてもいいんだけど、まあでも出てくるんだけどね、一応代表者になってるわけだから。だけどね、あのやっぱ仕事をやらせないとボケちゃいます。はい、あのボケると超大変です。あの昭和のあの年代の人たちっていうのは多分僕もそうなるんじゃないかなと思うのよ。僕は例えば70とか80とか多分100年時代になるから100歳近い年代まで生きることになるわけだから、その時に、ね、70、80ぐらいでボケてしまって残り20年をその、ね、子供の代孫の代にものすごい迷惑かけるっていうのはものすごく良くないから、何かしらやらなきゃいけないなと思ってるわけで、じゃあさ、なんか会社作ればいいと思うのよ。例えばもうじゃあ今の企業は、今の会社はじゃあその息子たちに任せると、じゃあわしはわしで違う会社作って、でそこでちょっとわし やるわとか言ってやればいいと思うのよ。だその引退はそこの社長業を引退して次の代へっていうのはいいと思うのよ。でじゃあどうするのかって言って、家にこもってテレビ見るっていうのはもうボケる一方だから、そんなのもう絶対やっちゃダメですよと。あのもうなんか会社作るなり何かしらの仕事を作って世の中の必要とされている人間っていう風にちょっと世の中の社会に携わってないとすぐにボケます。はい、だから絶対なんか やってた方がいいと思います。そっちの方が若くも見えると思うし、考えることがあるしね。そっちの方が絶対いいと思いますね。だから会社をどんどん作ったらいいと思う。別に売り上げいいじゃない、そんなになくても。あの年金もあるしさみたいな極端な話、売り上げゼロでもいいんじゃないかなと思うぐらい、赤にならなければ、
はい、
まあ、法人化してしまうとね、あの絶対に売り上げゼロでも年間7万円 あの税金がなんかかかるはずだったんだけど確か、別にそれでもいいと思う、年間7万円ぐらい安いもんやと思うわ、はっきり言って。 まあ、あの最初に 2,30 万かかってで年間7万円か売上ゼロの場合でもね、はい、あ全然安いもんやと思う。年間7万円やったら月6000円か7000円ぐらいで済むわけでしょ、はい、安いと思うな。その代わりなんかその仕事をねちょっとやらせるとか、シルバー人材センターに行くとかね、ちょっとプライドが高いとそんな行きたくないっていう人が多いかもしれんけど、行った方がいいです。何かしら社会に貢献した方がいいと思う、うんうん、理由は単純で明快です、ボケるからです、はい、同じ家族経営をやっている人、多分僕と同じような相談っていうか悩みはあると思う。うちの親もそろそろ70になるし、いつまでこの仕事をやらせればいいんだろうかなと。じゃあ例えば僕と奥さんでやってますよと、じゃあ新しい人を入れた方がいいのかな、どうしようかなって、ね、その親も一生懸命頑張ってるんやけど、もう年も年だし無理も効かなくなってくるし、じゃあ新しい人を入れた方がいいかなと思いますよ、新しい人入れた方がいいのかなと。僕はね、いやその上の世代、親の世代を死ぬまでもう手足が動かなくなるまで働かせたらいいと思う。そっちの方が幸せを感じるはずだから。家にこもってテレビ見させた瞬間不幸の始まりですよ、そんなのは、うん、うちの家がそうなりましたから、実際、まあ、うちの家っていうかその母親の親元の方がそうなっちゃったので、本当にね良くない、うん、もう何かしら外に出させて何かしら社会に貢献するっていうか何かしら出て生かした方がいいと思う、うん、匂いが変わります。はい、家の中の匂いがだんだんだんだん変わってくる、こもってくるからだと思うんだけどね、きっと家の中の匂いが変わっちゃうから、それはよろしくないなと思いますね、うん、だからぜひぜひ僕と、ね、同じような家族経営されてる方、もしくは家族経営じゃなくてもね、親が引退したってなったらもう家でずっとテレビ見てるんだって言うと、それもボケる前兆、もうボケ
定年退職ですか。
そうそうそう、定年退職とかして、うん、ボケちゃうので、だったらもう赤字でもいいから会社作ったらって言って、まあ、個人事業主でもいいじゃない、何でもいいじゃない、うん、で YouTube とかでもね再生回数上がらなくてもいいじゃない、別に何でもいいのよ、電子書籍でも作ればいいのよ、何かしら挑戦していけばいいと思う。ポッドキャストでも始めたらいいし、だってタダでできるじゃないそんなの、やればいいのよ。でそれで登録者数が5人でも6人でも10人でもついてくれたら多分モチベーションにも上がると思うし、やればいいと思うのよね。うん、それをやらないとボケます、はい、絶対ボケる、うん、だって世の中に必要とされてないみたいな感じになっちゃうわけだから、だからもうぜひね、僕の世代の人たち、親の世代っていうのはボケたら本当超大変ですよう、ちの親も絶対もうボケたら絶対大変だって言って、で昔テレアポのアポインターさんでその看護婦にな看護師に今なった子がいてて、でその子も言ってたのよ、いや社長はボケたらあれ絶対大変ですよって言って、分かってる言うてだから死ぬまでなんかやらしとかなあかんねん、うちの母親も言ってます、ボケたら大変、もうそのボケたらっていうその母親もそのおじいちゃんの件でもう本当にもう疲れたって言ってたから、もう本当死ぬまで働いてもらうって言ってます多分これって身内でボケた人が出てこないとわからないと思うけど、本当大変だからそれだったらすっごいお金もかかるし、お金もそうだけど精神的なものが半端ない。だって夜中の1時に電話かかってくるんやで、いなくなってしまった、探してくれ一緒にとか言って言われるわけよ、どう思う、大変や、もうやめてくれよって思うわけじゃないもうって言って、あれは本当大変だったと思うから、もう死ぬまでね働かした方がいいと思う。そっちの方が家族にも名誉かからないしお金もかからないしみたいな、本人もそのちょっとねやる気に満ち溢れるっていうか存在意義が見出されてくると思うのよ、うん、じゃないと怒鳴りますよ怒鳴る。だっておばあちゃんを呼ぶのにおじいちゃん怒鳴ってたからね、怒鳴るとか思ったもん、そんな怒鳴らんでいいのに。でおばあちゃんも一緒に定年退職っていうかね、老後は一緒に二人でいろいろ旅行行きたいんだって言ってたけども、途中で行くの嫌だって言ったのよ、怒鳴り散らすから、うん、でそのみんなの前で怒鳴り散らしたりするんだって、なんでお前そんなに遅いんだとか、歩くのは遅かったりすると怒ったりとか、並んでたりとかすると遅いとか言って怒るんやって、もうそれが嫌で嫌で仕方がないっていうふうにもう言ってたのでそうならないためにも、まあ、僕もこれ もう一つの教訓です。だからもうみんなに言ってます僕は、もうボケたら本当大変なんでって言って、 だから死ぬまで何かやった方がいいですよって、で別に利益目的にしなくていいと、ボケないことが目的だからって言って、売上ゼロでもいいじゃないかって言っていますので、ぜひぜひそういうのならないためにも何か企業の会社をね作るなり、なんか会社作るのが僕は一番いいと思うけどね、最後社長として死ねるんやったらいいじゃない、なんか肩書きがついて定年退職したら何にもない普通のおじいちゃんになっちゃうから、だったら社長として死んだ方がいいんじゃないみたいな感じだからね、それぐらいしてもいいんじゃないかなと、思うので、ぜひ高齢者の父親だとか経営から一線は退いてもいいけど、完全に隠居なんてさせたらいけませんよと、ボケちゃうのでっていうのは、最後に強くちょっと言いたいかなと思いますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コモで無料公開中です。Kindle やコボお持ちない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。